皆様、こんにちは。シスコのシステムエンジニア、セタカと申します。よろしくお願いいたします。本動画では、シスコの ACI のマイクロソフトソリューションと題しまして、主にシステムセンター連携と Windows Azure パック連携に関して実際のデモを交えながらご紹介したいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。では最初に、本動画の内容に関してご紹介させていただきたいと思います。前半では、シスコが提供する次世代のネットワークソリューションである ACI、 アプリケーションセントリックインフラストラクチャーとは何なのかに関して簡単ではございますが、ご紹介をさせていただきます。後半では、そのシスコの ACI がどのような形でマイクロソフトのシステムセンターや Azure パックなどと連携するのかに関してデモを交えながら簡単にご紹介をさせていただきます。では、まずはじめに、シスコの ACI、アプリケーションセントリックインフラストラクチャーに関してご説明をさせていただきたいと思います。シスコはクラウドネイティブな時代の到来に対応して、ネットワークリソースを柔軟にかつ素早く展開する、つまりはネットワークのサービス化を実現するための新しいソリューションとして、シスコの ACI、アプリケーションセントリックインフラストラクチャーの提供を開始いたしました。シスコは物理的なサーバーや物理的なファイアウォル、ロードバランサーなどといったアプライアンス製品、仮想マシン、仮想アプライアンス、さらには今後はコンテナなど、さまざまな形態のリソースが接続されるネットワークを柔軟で自動化されたサービスリソースとして活用いただくためには、どのようにすればいいのかということに関して、ネットワークのあるべき姿を一から考え直し、この ACI を作り出しました。では、まず ACI とは何なのか、どのような要素から構成されるのかに関して簡単にご紹介させていただきます。ACI は大きく分けて4つの要素から構成されています。1つ目はファブリックです。サーバー仮想化の普及に伴って、データセンター、ひいてはサーバーが接続されるネットワークにおいては、仮想マシンのデプロイや移動に対して柔軟に対応できるネットワークが求められるようになりました。ACI では、ここに表示しているような個々のネットワークスイッチに対する設定オペレーションは必要ありません。また、 ACI はこれらのネットワーク全体で VXLAN を使ったファブリックを構成していますが、そのファブリックに関しても ACI は自動的に構成されますので、管理者が設定したり設計するという必要性はないというようなソリューションになっています。続いて、コントローラーです。シスコの ACI は APIC、アプリケーションポリシー・インフラストラクチャーコントローラーというコントローラーによって ACI ファブリック全体を管理する仕組みになっています。この APIC は冗長化して構成することができるようになっておりますので、複数台の APIC コントローラーがアクティブアクティブでこのファブリック全体を管理するということができるようになっています。この APIC のコントローラーは実際の通信には関与しませんので、そこがボトルネックになることはありません。利用者はこの APIC を通じて GUI やコマンドライン、さらには API などを通じてこの ACI ネットワークを管理するという形になります。続いて、ポリシーモデルです。ACI はポリシーという考え方をベースにしたネットワーク管理を行う仕組みになっています。このポリシーモデルとは何なのかに関しましては、この後でもう少し詳細にご説明させていただきたいというふうに考えております。そして、最後の要素がエンドポイントという要素になります。これは物理マシン、仮想マシン、ストレージ、ルーター、そういったさまざまなネットワークに接続されるすべての要素を ACI ではエンドポイントという扱いで管理する形になっています。このような形で管理することによって、接続してきているデバイスが物理マシンなのか、仮想マシンなのか、またハイパー V の仮想マシンなのか、VMA の仮想マシンなのか、そういった違いを超えた共通の管理性を提供することが ACI では可能になっています。では、 ACI のポリシーモデルについてより詳しく見ていきたいというふうに考えております。なぜ Cisco は ACI を展開する上でネットワークをポリシーを使った形でデザインしたのかというところの説明になります。仮想マシンやストレージリソースがソフトウェア的に非常に短時間にデプロイできるようになったのに対して、ネットワークの構成に時間がかかる理由は、ネットワークが1つの設定変更がさまざまな要素に対して影響し、かつ1つの面としてネットワークは作られている必要がありますので、お互いがつながれるために必要とするリソースという意味で、非常に注意して 構成設定する必要があるという点がネットワークの構成に時間がかかる点理由だったかなというふうに考えております。例えばあるアプリケーションを導入したいと考えたときに、そのアプリケーションの要件をネットワークの要件に変換すると、その設定対象としてはファイアウォール、ロードバランサー、ルーター、スイッチ、さまざまな要素が登場してきます。これらの要素それぞれに対してどこのポイントに対してどういう設定をするのかというような要件をアプリケーション要件からネットワーク要件に変換するという作業こそがネットワークのデプロイに非常に時間がかかる最大の要因であったというふうにシスコは考えております。単にこれらを要素を設定すればいいだけではなく、それらの設定ポイントは非常に多岐にわたります。企業のネットワークではそれらの機器が冗長化されて構成されていくことが一般的ですので、このような形でさまざまなポイントに対してさまざまな設定を入れて、その上で疎通確認をして、やっとアプリケーションが使えるネットワークが出来上がるというような形になるというところが非常に時間がかかるポイントと言えました。これはネットワークをオーバーレイにして物理的なネットワークデバイスから切り離したり、またネットワークのこういった構成要素であるスイッチやルーター、ロードバランサー、ファイアウォールなどを仮想化してソフトウェア的に設定できるようにしただけでは解決することができない問題であるとシスコは考えています。そこでシスコはポリシーモデルという考え方をネットワークの管理に採用しました。ポリシーモデルとはこのポリシーに従ってネットワークを構成されるというようなものになります。つまりネットワークの個別のスイッチ、ロードバランサー、ルーター、ファイアウォール、そういった要素を構成設定するのではなく、ネットワークはコントローラーから教えられたこのポリシーを実現するネットワークを自身で解決し、自身で判断して、そのためのネットワークを自身で構成設定するという動作を行うということを行うモデルが ACI におけるポリシーモデルという形になります。このような形でアプリケーションが必要する要件をネットワーク要件に一旦変換するのではなく、アプリケーション要件そのものをポリシーとしてコントローラーに適用すると、それを実現するネットワークが実現されるという新しいネットワークモデルが ACI が実現しているネットワークという形になります。ACI のポリシーモデルではアプリケーション視点でネットワークをデザインするということができるようになっています。例えばこの図で示したように、利用者はファイアウォールを通じてウェブサーバーに接続しますと、ウェブサーバーはロードバランサーを通じてアプリケーションサーバーに接続しますと、アプリケーションサーバーはデータベースサーバーに接続しますと、こういったアプリケーション用視点でネットワークを構成すると、でこの設定ポリシーをコントローラーに対して適用すると、このポリシーを実現するネットワークが自動的に構成されるということが ACI では可能になっています。この絵の中で物理サーバーなのか仮想マシンなのか、またどのスイッチのどのポートにつながっているのか、そういったことは一切書かれていないという点がポイントという形になります。このような形でネットワークをデザインすることができますので、例えばこれまではウェブサーバーの役割を物理サーバーでやっていたけれども、明日からはハイパー V 上の仮想マシンに移行したいというふうに考えたとしても、このウェブサーバーの役割を持ったサーバーの登録を物理マシンから仮想マシンに変えるだけで、アプリケーション全体としての通信のポリシーは変わりませんので、このポリシーをそのまま使って物理サーバーから仮想マシンへの変換を行うことができるという意味で、非常にネットワークの管理のやり方が容易になりますし、アプリケーション視点のデザインで管理することができるようになるというソリューションになっています。ではACI のポリシーモデルがどのように機能するのかに関して見ていきたいというふうに考えております。先ほどご紹介した通り、まず管理者はアプリケーションの接続要件をポリシーとして定義し、それをコントローラーに対して適用すると登録するという操作を行います。そうすると ACI を構成している ACI ファブリックの各ネットワーク機器は、そのポリシーをコントローラーから教えてもらい、そのポリシーを実現するためには自分がどのような設定にならなければならないのかということを自己解決して、自己判断のもとに各スイッチが自律的に構成管理設定を行うという動作を行います。 ACI においてはコントローラーは各スイッチの構成情報を定義するのではなく、あくまでポリシーを管理し、そのポリシーを管理するのは各スイッチが自律的に判断するという点がポイントです。それによってACI のネットワークがどんどん拡大していったとしても、コントローラーがボトルネックになることはない仕組みを実現しています。このような形で、ポリシーを自己解決したスイッチに対してサーバーが接続されるという形になります。接続してくるサーバーが仮想マシンであっても、物理マシンであっても、またどのスイッチの下にぶら下がってきても、ACI は自動的にそれらを判別して、ポリシーに従った通信要件を構成するという形になります。 この場合では Web サーバーとアプリケーションサーバーは Azure マシン、データベースサーバーは物理マシンという形で構成されていますが、そういった違いを超えて疎通がこのポリシーに従って適用されて管理されるというような形で ACI はお使いいただくことができるようになっています。ではこの ACI のネットワークがどのような形でマイクロソフトのソリューションと連携するのかに関してご紹介させていただきたいと考えております。 ACI とマイクロソフトソリューションの連携には2つのやり方があります。1つ目はシステムセンターのバーチャルマシンマネージャーと連携するというやり方になります。仮想環境の延長線上としてハイパー V 基盤を ACI と組み合わせて使用したいというような場合にはこちらの連携パターンを採用いただくことになるかというふうに考えております。この場合システムセンターとハイパー V のサーバーそれぞれにエージェントを入れていただくという形で動作連携が行えるようになっています。もう一つのパターンは Azure パック、 Windows Azure パックを使って ACI をその Azure パックを通じたリソースの一つとしてハイパー V ホストと ACI ではなく Azure パックを通じた一つのリソースとしてユーザーに対して提供するセルフサービスポータルを提供するといったことが可能になるソリューションという形になります。この場合は Windows Azure パックの中に ACI の登録構成を行う画面が追加されますので、利用者はハイパー V の仮想マシンを立てるのと全く同じような感覚で ACI に対してネットワークを構成する、そのネットワークを利用するといったことができるようになるという形になっています。では実際の管理画面を見ていきたいというふうに考えております。こちらが ACI のウェブの管理画面になっています。 ACI の管理者はこのウェブ画面を使って管理することもできますし、コマンドラインや API を使って管理するということもできるようになっています。こちらの環境ではすでに Hyper-V のホストとの連携がシステムセンターとの連携が取れるようになっています。実際にこちらの画面を見ていただくとシステムセンターとの連携によってどのホストの下にどういった仮想マシンがいるのか、各ホストにどういったネットワークが構成されているのか、そういったような情報がすべてこちらの画面から管理確認することもできるようになっています。こちらが連携されているシステムセンターの画面になります。例えばこちらの絵であるように WinVM11 という仮想マシンは今ここの Hyper-V41 というホストの下で動いていますし、同じく21という仮想マシンも同じホストの下で動いているというのがお分かりいただけるかなというふうに思います。これらのネットワークはすべてテナントという形で論理的なグループで管理されています。テナントが違えば同じ IP アドレスであっても同じホスト名であってもそれらはすべて違うグループとして扱われるという動作になります。本日のデモンストレーションではこの01デモというテナントの中のネットワークを使って簡単にデモンストレーションをご覧いただきたいというふうに考えております。今日ご紹介する環境においては ACI は論理的なネットワーク構成をデザインしています。本日の環境ではクライアントという環境とウェブサーバーという2つのグループを定義しています。ここのグループには物理サーバーや仮想マシン、さまざまなものを1つのグループの中に含めることができますが、今日のデモ環境ではクライアントの方にはシステムセンターで管理されている Hyper-V 上の仮想マシンが1台、ウェブサーバーの方にはシステムセンターで管理されている仮想マシンと VMware の vSphere で管理されている仮想マシンの2台を入れてあるというような状況になっています。またそのグループとグループ、エンドポイントのグループとエンドポイントのグループは通信ルールコントラクトというもので結びつけるのですが、その中に通信条件、例えばどういうポート番号とかどういうプロトコルで通信していいのか、またファイアウォールを通じるのかロードバランスを通じるのか、そういった条件が書かれているのですが、この2つのグループの間では現在どんなプロトコルでも OK という、まあいわゆるパーミットオールといったような形のポリシーが適用されているといったような形になっています。今現在どのグループでどういう仮想マシンが属しているのかに関しましては当然 ACI 側は把握しておりますので、こちら側の ACI の各グループの中身を見てみると、例えばこのクライアントというグループには先ほどご紹介した WinVM11 が192.168.1.44という IP アドレスで動作しているということがご覧いただけるかと思います。実際にはこの WinVM11 は今ご覧いただいているこの画面を動かしている Windows のマシンという形になります。またもう一個 Web サーバーの役割を果たしている仮想マシンとしてはこちらの WinVM21、 こちらは IP アドレスが 192.168.1.44 2-21 という IP アドレスになっていて、こちらはハイパー V 上で動いている仮想マシンという形になります。またそれ以外に Web1、Web2 という仮想マシンもありますが、こちらは VMA の環境で動いている環境になります。このように管理している環境が VMA と Hyper-V といったような形で全く違う環境だったとしても、 ACI ではそれらを均等に標準化された形でネットワークを管理することができるようになっています。ちょっと面白いかなと思うところは、例えば Hyper-V の環境ではこの仮想マシンに対して VLAN837 を提供していますし、 VMA の環境では2142という VLAN を提供していますが、これらは一つのグループとして扱っていますので、こういった形で VLAN が全く違っていても、管理するポイントが V センターとシステムセンターという形で違っていたとしても、一つのグループにまとめられれば、それらに対して同じポリシーが適用されるというような形で考え方で管理することができるようになっています。実際に、今こちらのクライアントですね、からウェブサーバーに対してアクセスしている画面がこちらになっています。先ほどご紹介した通り、すべての通信を許可するという設定になっていますので、こちらはウェブアクセスをすべてこうリロードしても参照することができますし、またピング通信に関してもすべてちゃんと通っているというような形で、 ICMP の通信も TCP のウェブの80番の通信もすべて通っているというような形で、今クライアントとウェブサーバーの間ではやり取りができているといったような状況になっています。またもう一台ある VMA の仮想マシンですねに関しても、同じような形で通信ができておりますので、こちらが VMA の仮想マシン、こちらが Hyper-V の仮想マシンですが、こういった形でそういった分け隔てなく全ての通信ルールが標準的に適用されているといったことがお分かりいただけるかと思います。当然こういった設定はライマイグレーションを行っても追随して動作することができるようになっていますので、例えばシステムセンターの画面上で例えばこのウェブサーバーで機能を果たしているサーバーを今 HV41 と呼ばれる Hyper-V ホストの上にいますが、こちらの仮想マシンを HV40 と呼ばれるもう一台の方のホストに移動させたとしても全く問題なく通信は継続されますし、ウェブのアクセスも継続されるという形で動作することができるようになっています。実際にライブマイグレーションをしてみたいと思います。今現在ライブマイグレーション走り出しました。今現在こちらのピングとかウェブアクセスの状況を見ていただければと思いますが、問題なく通信もストリーミングも行われておりますし、ピングに関しても1、2回切れるかと思いますが、運用上問題ないレベル間でラインマイグレーションを行われると。で、ACI のホスイッチの接続先がこの間に変わってるわけですけども、そういった形でネットワークの接続が変わったとしても、そのポリシーは引き継がれて動作をし続けるという形で、こういった ACI と組み合わせていただいても、ラインマイグレーションに関しても問題なくお使いいただけるということがお分かりいただけるかなというふうに考えております。また Hyper-V との連携は様々な形で現在進化しつつあります。最新のバージョンではより細かくシステムセンターが管理している仮想マシンの名前ですとか、システムセンターのクラウドの構成、そういったものを参考にしながら特定のポリシーを適用するといったようなこともできるようになりました。例えば先ほどは VMA の仮想マシンと Hyper-V の仮想マシンが一つのグループとして扱われていたわけですけども、その中から WinVM21 という名前がついた Hyper-V 上の仮想マシンだけには別のルールを適用するといったようなことも簡単に行うことができるようになっています。では実際に行ってみたいと思います。先ほどはピングの通信もウェブのアクセスも全て許可するというルールが適用されていましたが、こちらでは ICMP の通信は許可しませんという通信が適用されているグループになっています。ですのでこのグループに先ほどの WinVM21 を移動させると、ウェブのアクセスはそのままに、でもピングの通信はできなくなるといったような動作が自動的に適用されるという形になります。適用の仕方は非常に簡単です。すでにシステムセンターと ACI は連携しておりますので、こちらの環境に WinVM21 を識別するルールとして仮想マシンの名前がどのシステムセンターで管理している情報からもらってくるのか、その中でどういった名前の仮想マシンなのか、今回は WinVM21 という仮想マシンを対象にしますので、こういった形で登録してあげるという操作を行うと、そのタイミングでこれがリアルタイムにネットワークに対して反映されると、サブミットを押すと反映されるという形になりますので、この操作によって先ほどはウェブサーバーのグループに属していた WinVM21 はこちらのグループにメンバーとして移り変わるという動作になります。そうするとこちらをご覧いただくと分かる通り、ピングは切れますと、でもウェブアクセスはこれまで通り継続して動作していますと、リロードしてみても問題なく生じたすることができますと。このような形で単純にネットワークを使うのではなく、システムセンターなどと連携して仮想マシンの名前 クラウドの形、どのシステム選択で管理しているのか、そういったものも様々な情報を使いながらネットワークをより柔軟に使ってもらうことができるようになっています。今はたった1台のクライアントと1台のサーバーでやってますので、その面白さがあまり伝わらないかもしれませんが、例えばこの子がですね、ウェブサーバー100台ですと、クライアントは1000台ですといったような環境であったとしても、一括してそのポリシーを適用できるという形で、非常にシンプルに、これまでのアクセスリストのように複雑化せずにですね、このグループとこのグループの間ではこういった通信ルールで定義できるんですよといったような形で扱ってもらうことができるといったような連携を取ることができるという点が、 ACI とシステムセンターを連携してもらうことの一つのポイントという形になるかと思っております。今こちらご覧いただいたのは、こちらのシステムセンターとの連携デモという形になっていました。では続いて、こちらの Windows Azure Pack との連携に関しても簡単にではございますが、デモをご覧いただきたいというふうに考えております。 Windows Azure Pack はいわゆるマイクロソフト Azure と同じような環境をプライベートクラウドでご利用いただくことができるソリューションになっています。でその、Windows Azure Pack に、ACI プラグインを提供しています。プラグインを入れると、こちらが、Azure Pack のウェブの管理画面になりますが、このような形で ACI の管理機能が一つの機能として Azure Pack の中に加わるという形になりますので、利用者や管理者は ACI を仮想マシンですとか SQL サーバーですとか、そういったAzure で使えるリソースの一つとして ACI のリソースに関しても構成したり管理することができるといったような仕組みになっています。 ACI のコントローラーである APIC とこの Hyper-V の環境、Windows Azure Pack の環境が連携しますので、お互いの連携を動作をしながら管理することができるという形になっております。ですので、どのような形のネットワークを今どのユーザーが使っているのかといったような情報を管理者把握することができますし、こちらは利用者向けのポータルですけども、利用者も自分が今どういったネットワークを使いたいのか、また ACI で管理されているファイアウォールロードバランサーと連携することもできるようになっています。例えばここで ACI のネットワークを作るといったようなオペレーションをユーザー自身で作ることができるようになっていますので、管理者にわざわざリクエストすることなく、ユーザーは Azure Pack のポータル画面を通じて自身が使いたいネットワークを作ったり、そこに仮想マシンを接続したりといったようなオペレーションを簡単に行ってもらうことができるというような仕組みになっています。このような形でマイクロソフトのソリューションと ACI はシステムセンター連携、もしくは Windows Azure Pack 連携、2つの形ですでに連携が取れるような実装がお使いいただくことができるようになっているというような形になっています。今ご覧いただいた通り、まずシステムセンター連携の方は ACI で作ったネットワークがシステムセンター側に自動的に反映されるという動作になります。つまりネットワークに関してはシステムセンターと ACI それぞれで管理いただく必要はないという形になります。例えばまたシステムセンターの方の画面に戻りますが、今ご覧いただいた通り、ここにはクライアント、ウェブサーバーという2つのグループがあり、それらに紐づいた形でシステムセンター側には VM ネットワークとして、これですね、クライアントとウェブと2つのグループがあったわけですけども、例えば ACI 側のネットワークを新たに構成しますという操作をしますと、例えばここではデモというネットワークを作りますと、このデモというネットワークはシステムセンターとも連携しますという形で動作させますと、そうすると設定としてどのシステムセンターと連携するのかという定義を入れてあげさえすれば、こういう形でネットワークを作るとその情報が自動的にシステムセンター側にも伝わりますので、システムセンター側を見ていると自動的にこういった形でデモというネットワークが作られるという形になります。ですので仮想マシンの管理者はこの VM ネットワークに対して仮想マシンをアサインするだけで、このデモグループに適用されたポリシーが割り当てられるという形で、非常にシンプルに連携して動作することができるという形になっています。またこちらも先ほどご覧いただきましたが、 Windows Azure Pack を通じて管理者および利用者、セルフサービスポータルの利用者は ACI のリソースに関してもHyper-V と ACI ではなく Windows Azure Pack の向こう側にあるクラウドリソースとしてお使いいただくことができますので、セルフサービスの一つのリソースとして ACI を統合してご利用いただくことができるといったような連携がすでにご利用いただけるような形になっています。このような形で ACI は非常に新しいネットワークの管理の仕組みを提供しますが、すでに Hyper-V、システムセンター、そして Windows Azure Pack などとの連携もできるようになっています。来年にはさらに、Windows が新しいバージョンが出るということで、様々なより連携がより深くできるようになっていくと ということで、非常に楽しみなソリューションになっているかなというふうに考えております。短いセッションではございましたが、私の方の今日のご紹介は以上となります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。